時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡街角森部塾、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今日も先生はビシッと決まっておりますけれども、今日はどちらかにご出張でいらっしゃったんでしょうか。
ええ、あの東京から帰ってきたところです。
東京からですか。
はい、
日帰りですか。
いや、金曜日から行ってましたね。
あ、そうですか。今回は東京はどういったご用向きで。
今回はですね、あの東京大学の産学連携プラザと福武ホールっていうところで行われた、
はい、
UVGP2015 というイベントがありまして、
はいはいはい、
ユニバーシティベンチャーグランプリということで、
はい、
大学生が考える、うん、まあ、ビジネスプランをですね、ジャッジする、
うん、
教員審査員としての、まあ、研修も兼ねてですね、行ってきたんですけれども、非常に勉強になりました。
いや、じゃあ学生さんたちが何かビジネスプランを発表されているのをジャッジするというお立場で。
そうです。全国でですね、まあ、75件ぐらいなんか応募があったらしいんですけど、まあ、決勝に残った人たちのプレゼンテーションが、まあ、9件、
はい、
だからかなりあの難関を、まあ、突破してですね、まあ、だから8分の1ぐらいにまあ絞り込まれてるわけですよね。でその人たちがまあプレゼンテーションするんですけど、まあこれは素晴らしいものがもうたくさんありました。
例えば何か一つ聞くことはできますか。
ですね、はい、優勝したチーム、早稲田大学の学生さんが考えたビジネスプランがあったんですけれども、まあ、たまたま私がまあ、代表でメンタリングする役割があったんですけれども、はい、この人たちはですね、食糧危機を、まあ、解決するということで、まあ、その国連とかがまあ動いている昆虫のタンパク質を食糧にするみたいな話で興味を持ったところから、はい、まあ、それを使ってその、まあ、今の水産業、
うん、
養殖業をちょっとその改善できないかっていうことでですね、まあ、ビジネスプラン考えてあったんですよ。あのマダイとかブリとかを養殖するのに魚粉を餌にしてですね、あのやってるんですけど、コストが高くて 70% ぐらいが餌代らしいんですよ。でそうするともう赤字になっちゃってて、まあ非常に今困ってると。でそれをもっとその安価にそのタンパク質の供給ができるということで、なんとそのコオロギをですね、まあたくさん育てて、まあ実際に自分の部屋でコオロギをもう500匹ぐらい買ってるわけです。
学生さんが。
学生さんが。でそれをまあ自分でそのすり鉢すりおろして。
わお。
でそれをあの海のね、
うん。
いやいや、マグロじゃない。
じゃなくて。
あれブリだった
かな。マダイとか。
うん、でその餌をやってそこにこう魚が食いついてるとことかの動画も撮影をして。でそれでこれは多分いけるみたいな感じで、まあ、その説得力もすごいんですね。それから、まあ、地元出身地 の、ね、まあ、その漁業をその復興させるというか、まあ、応援したいということで、まあ、地域貢献にもつながり食糧危機問題にも、まあ、対応できるみたいな、まあ、すごいあの壮大な結構グローバル展開できるんじゃないかみたいな話だったんですけど、
す、
まあ、それについてもうちょっとこうした方がいいよとか、こういうことを調べておかないとまずいよみたいなことを、まあ、アドバイスをさせていただいて、
はい、学生でも行動力もあってアイデアもあって検証力もあってと、
その9件のうちの2件はもう全て全部英語でのプレゼンテーションもありました。
英語で、
はい、
きゃ
ー、いや本当素晴らしかったですね。
すごいですね。まあ、でもそういう学生たちがいる、またそういう方向にこう日本もこう力を入れてるというのはちょっと明るいニュースかなと思うんですけどね。
そうですね、これをもっと、まあ、全国的にもっともっと普及してですね、
うん、
まあ、地域は地域でもっと盛り上がれるんじゃないかなと思いました。
なるほど、はい、福岡も負けてられませんですね。
そうですね、はい、
はい、さあ今日のですね番組、こういったちょっと学術的なお話からスタートしましたが、こういったお話もそうなんですけれども、もちろん筋トレトークも満載にお届けしております、福岡街角森部塾です。番組はですね、パソコン、スマホで後日でも聞いていただけるようにネット上で配信も行っております。Facebook をなさっている方はぜひ福岡街角森部塾の Facebook ページにいいねをお願いいたします。そうしますと後日放送アーカイブがタイムラインに上がってまいります。またスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからも放送をお聞きいただけますので、チェックをお願いいたします。ということで本日もマッスルトーク満載でお届けします。福岡街角森部塾、この番組は株式会社ゲットの提供でお送りいたします。 コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡町角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
さあ続いてはマイジムのコーナーです。さあマイジムのコーナーでは最近怪我をしない筋トレ法というのをお届けしてるんですけれども、
はい、
今日はですね前回スポーツの中で起こる膝のトラブル、これをですね、筋トレで解決する、または筋トレ中の怪我を予防するというお話だったんですが、今回は膝、しかも高齢者向けのお話ということで、よくですね私の父もそうなんですけども、山登りをしていて膝を痛めるとかですね、何かスポーツをしていてとかですね、よく聞くんですけれども、ウォーキングをしていてとかですね、まあ、この原因とですね、そして対策予防、この辺について、お話をお願いいたします。
まあ、原因として考えられることは、まあ、単純にまずその体重に対しての筋力が低下しているということですね、はい、体重比の筋力が弱いということが一つ、それから、まあ、あのエイジングが進んで、まあ、加齢によってですね、
はい、
その膝のこう軟骨がまあすり減ってきているとか、
うん、
まあ、そういう、こうその組成の変化っていうのもありますし、うん、あとはあのしばらくずっと運動していない期間がありながら、まあ、健康のためとか、うん、ちょっとこう新たに何かやろうと思うところまでいいんだけれども、準備をしないままいきなりそういう運動に入ってしまうとかいう準備不足の問題とかですね、
うん、
があると思います。それからあとはもう骨格の癖で、これアライメントって言うんですけど、
はい、
例えばその膝の向きが正面を向いてるのにつま先は外側に向いていたり内側に向いてたりとかすると、
はい、
まあ、常にこう膝関節を曲げ伸ばしするときにねじれが入ってしまうんですね、
はい
はい、でそうすると、まあ、そのねじれの力には弱いんですよ関節っていうのは。
うん、
単純にこう同じ軸でこう動けばいいんですけれども、はい、ねじれにはもう非常に弱くて、まあ、我々はその日常生活の方は例えばその手羽先をですね、
はい、
鶏の手羽先食べるときにちょっとひねってプチってこうやって食べるじゃないですか、あれはあやるとすぐ切れるからなんですけど、
う
ん、それと同じことが自分の体にも起きますので、そのつま先と膝の方向は同じ側を向けるようにしなきゃいけない、はい、でこれが例えばスポーツとかの場合だと、
はい、
右にこう動いて、例えばテニスするとかだったら右に動いてって、うん、まあ、あのフォアでこうストロークやって、
うん、
今度こう バックハンドにこう行ったりとかすると必ずひねりが入ってくるんですけど、
はい、
そういう時にどうしてもこう膝の方向とつま先の方向が違う方向を向くシーンっていうのが出てくるんですけど、うん、はい、こういう時にやっぱりあの弱いんですよね。はい、
なるほどですね。ということはあの癖で例えば少しあの、まあ、ガニ股っていうんですかとか内股とかいう方は膝を痛めやすいという、
ね、痛めやすいですね、はい、
これ矯正ってできるもんなんですか。
矯正はできますけれども非常にまあ時間がかかりますので、まあ、それまでの間は、まあ、例えばそのこう十分に膝を曲げた状態で、
うんうん、
あの太ももの前と後ろの筋肉をどっちとも働かせて、
はい、
膝関節を安定させるとか、
はい、ま
あ、そういうあの重心の位置をこうコントロールすることによってカバーをするという方法しかないですね。
そういった方法というのは例えばその今ご高齢の方というか、まあ、50以上の方でも、はい、じゃあ今からやろうと思ってその太ももの前と後ろの筋肉バランス、
はい、
整えることというのはできるんでしょうか。
あの準備として筋トレで整えていくってことはできるんですけれども、はい、それをやらないでいきなり、まあ、競技の動きに入っていってしまうと、もう昔やってたからとか、
うん、
見たらなんとなく分かるからという感じでいきなりやるっていうのはもうまず無理ですね。
なるほど、
はい、
そういうことで痛める方多そうですよね。
そうです。どうしても筋力が備わってなかったりとかすると、腰を落とすことができなくて、
はい、
膝あんまり曲げないで棒立ちの状態で動いてしまうんですね、それあまり曲がってない状態でひねりが入ると非常にまずいですよ。
はい、じゃあ十分腰を落とせるぐらいの筋力をつけるっていうのがまず、
はい、
じゃあこれはもうなんでスポーツどの分野でもウォーキングでもランニングでも何か競技スポーツでも登山でもまずは必ず筋トレをしてちょっと筋力を高めてから、まあ、やり始めるとか久しぶりにやるときは必ずそういうのを意識するというのが大事だと。
当然です、
ですね、
はい、
なるほど。では逆にですね、あの今すでに今そういったところで痛めてしまったぞという方がいらっしゃるとした場合ですね、そういったものを筋トレで症状の緩和というのは望めるでしょうか。
可能です。
お
まずあのやらなければいけないことっていうのは、まあ、テストしないといけないんですけど、
はい、
まあ、動かしてみてどういう動きをしたら痛いのかですね、うん、
はいはいはい、
例えばそのこう何もしないで座ってるだけとか立ってるだけでもジンジンして痛いとかであればもうこれはもう運動そのものはできないので、まずはその安静固定という状態がまず必要になるんですね。おそらく炎症が起きてるだとかそういう問題があるの で、それが緩和して まあ、あの多少は動かせますよってなった時に可動域がどこまで取れるか、ある程度までこうちょっと曲げて、あ、この辺は大丈夫、
はい、
でももっと曲げちゃうと痛いとかですね、
うんうんうん、
あるいはあの足の裏が地面についた、まあ、スクワットをするみたいな動きだったら痛くないんだけれども、はい、なんかそのこうサッカーボール蹴るみたいな、
はい、
足の裏がこう宙に浮いた状態で動かすと痛いとかですね、
あ
るいはその逆もありえるんですけども、そういうのであの見ていく必要があります。それから伸ばしたときに痛いのか曲げていくときに痛いのかとか、一個一個だからテストしないといけないんですよ。
そうなんですね、は
い、だからなかなか、まあ、何もわからない方がですね、はい、やると難しかったりとかするので、やっぱ専門の人に見てもらうのは、まあ、意味があると思います。
そうなんですね、はい、じゃあ、まあ、おいそれと今ラジオでじゃあ今痛みがあるというのを、痛みの種類をいくつかに分けて、この痛みの方はこうした方がいいよというふうに単純には言えないっていうことですかね。
難しいですね。まずそのこう言えたところで、まあ、その健常な方に対してやるときにはこういうことを注意してくださいねぐらいの話までですね、やっぱり運動に関しては。
なるほどですね、はい、じゃあ必ずその専門家というのは、まあ、例えば整骨院ですとか。
いや、もうまずやっぱりもう痛いってことになれば基本的にはもう整形外科になります。
整形外科に行くということですね、はい、なるほど。まあ、たまにあの例えばその外科とかに行くとよく痛いとなると、なんか手術しましょうみたいな話をされることも多いみたいなんですけれども、
いやー、まあそういきなりは言わないですよね、はいはい、いきなり言うっていうのはちょっとこうかなりひどいと思うんですけど、うん、まあのまあ、今セカンドオピニオンとかサードオピニオンって当たり前の時代なので、はいはい、まあ、1箇所行ってまた別のところで同じ診断が出たとか、はい、であれば、まあ、ほぼ間違いないと思うんですけど、ちょっとそれは慎重にされた方がいいでしょうね。
なるほどですね、うん、やっぱりこう水が溜まるとか、はい、なんかそういった場合こう水を抜くとかって言ったりもしますけど、まあ、あれも何か癖になるというような話も聞いたりしますよね。
はい、もうあの今ある状態というのが、まあ基本的に体にとってはその標準になってしまうので、良かろうが悪かろうがですね、はいはい、だから溜まったところを抜いてしまったらなくなるわけじゃないですか、うん、だからまた出すわけですよ。
あ、じゃあ繰り返してしまうということですね。じゃあ、はい、根本的な解決にはつながらないぞと、はい、じゃあ、まあそういうふうにならないためにもですね、じゃあここであの具体的な、まあまあ、ご高齢の方向けのいくつかのパターンのですね、膝の筋トレ法をちょっと伺いたいと思うんですけれども、うん、
まず今現在膝が痛くない、
はい、
という状態とか、はい、まあ、たまになんかその階段を降りるときにちょっと痛いとかね、その程度の話であれば、
はい、
まあ、壁の前に立っていただきまして、
壁の前に立つ、はい
はい、要はその背中側に壁があると、
はい、
でちょっとこうあの離れてですね、
はい、
まあ、10センチか15センチぐらい、うん、そこからこうお尻を後ろに引いて膝を曲げて座っていくんです、
はい、
そうするとお尻が壁に当たりますね、壁に当たったら立ち上がるわけですよ、
はいはい、
それを繰り返していくと。
ほう、
壁を使ったスクワットです。
なるほど。その時お尻が壁につく、はい、ないし背中がつく時は、はい、角度的なことのこう条件とかはあるんでしょうか。お尻が先にこう鋭角に刺さるような感じで壁に当たってもよろしいんでしょうか。
構わないです。
あ、そうなんですね、
はい、後ろに壁がある状態でお尻を後ろに引きながら、
引きながらですね、
あの膝を曲げていく場合はすねが前に出ないんですね。だから膝に対しては負担がかからないんですよ、ほとんど。
なるほど、はい、ということは今 の背中に壁を、ね、壁を背にしてやるのは、はい、膝がまっすぐな状態をキープするための方法と。
いやいやいや、膝じゃなくてすね。
あ、
すねが床に対して垂直な状態をキープするため。
すねがあの床に対して垂直な状態をキープするための方法であるということですね、
はい、壁がないとですね、
はい、
まあ、ほとんどの方が膝曲げてくださいって言ったら膝が前に出て膝を曲げようとするんです、
うんうんうん、
みんなそうなるんですよ、
うんうん、
ところが、まあ、それをやってしまうとその膝に負担がかかってしまいますので、はい、あの筋力が十分はあって体の柔軟性もある人だったら、まあそれでも構わないんですけど、まあ、筋力が落ちてきて体重だけはあるとかですね、まあ、最近がヨボヨボしてるとかいうような方の場合はちょっと危険があります。
なるほど。
ところがそのお尻を後ろに引きながらしゃがんでいって膝が前に出ない状態であれば膝に対しての負担ってほとんどかからないので安全なんです。ところがその壁とかが後ろにないとですね、
はい、
あの不安になってしまって、はい、どうしてもこう無意識のうちに膝が前に出るような動きになってしまうんですよ。だからわざと壁を背中にしてお尻を壁につける、まあ、そういうしゃがみ方をするということです。である程度の状態であの、まあ、例えば30回40回できるようになってきたら 壁からちょっとずつ距離を遠ざけていくんですね、1センチ2センチって感じで、1センチ離れればもうかなり角度も変わってきますので、そういう微調整をしながら最終的にはお尻がぐっとこう深く降りた時に太ももの裏側ですね、太ももの裏側が床と平行な状態というのが一番深いところです。はい、それを目安にしてやっていただければかなり改善しますね。
はい、このお尻を下げて壁に当たるとき、バランスを崩してちょっと、お尻壁の方にですね、こう乗っかってしまうようなことがあっても、それは別に構わないという、
構わない
ですね、
はい、
ことですね。
ただそこにこうドーンってぶつかったりとかするとね、まあ、尾てい骨とか当たると痛いかもしれませんので、はい、そこはまあ十分注意をしていただきたいと。
なるほど、これもやっぱり1分くらいで、
そう
できる限りの範疇でですね、はい、やって、まあ、要はスクワットですね、これですね。
そうです、
はい、そうすることによって膝がだんだん強くなっていくというパターンでございます。その他にも何かございますか、もうちょっと負荷が高められる方とか。
ですね、まあ、別のバージョンになるんですけど、今のは足の裏が床についた場合だったんですけど、はい、足の裏が宙に浮いている状態でのトレーニングとしては、椅子に座った状態で片膝だけね、まっすぐ前に伸ばしてくださいと、
はい、
まあ、そうするとこう前にこうキックするみたいな動きになるんですけど、
はい、
この時に太ももの裏が椅子の座面からこうやって浮いてれば、
はい、
相当太ももには刺激がきます。スクワットよりもはるかにきつく感じますね、はい、こういうトレーニングをやっておくと、もうまず やったその瞬間に、うわこれももがきついっていうのをこう感覚で分かるので、はい、あこんなことやってれば俺は強くなるよな、私強くなるなってことはすぐ体感できます。はい、
なるほど、いい時そういう刺激にも、ね、こう久しくこう触れてない方は、ね、久しぶりの感覚でしょうかね。
そうなんです、うん、でこれを今北九州の方ではずっとこう展開してるんですけれども、そのこう各地区の市民センターとかを回ってですね、うん、ギラバンツ北九州さんと一緒にで、たまたま2週連続でお伺いしたその市民センターがあるんですけれども、その時それはお客様を集めるために膝が痛い方はどうぞお越しくださいみたいなアナウンスをして集まってきた方が5、60人いらっしゃるわけです。
膝が痛い人ばかりという
人ばっかりなんです。それで、最初に行った時に、はい、その解説しながら、理論をちゃんと説明をして、はい、体験コースで簡単なやつをですね、3、4種類やったんです、うん、で1週間毎日やってねって、家の中だからできるでしょって、寒くても関係ないよねみたいな感じでやっていただいて、はい、その1週間後に、また行ってどうですか皆さんって やってきましたかってみんなにやってやるわけですよ。そして膝が痛いのが取れたというふうにもおっしゃっていただいてですね、すごい方は、もうなんていうの、膝が曲げれなかった人がいるんですよ、要はそのこうお尻をこう床に置いた状態で、例えばその横座りとかもできない状態、膝が曲がらないというふうに言われていた方がですね、先生かかとがお尻につくようになったとか言って1週間でやってよかったみたいな感じで言われてましたし、
すごい、
はい、でそういう方がもう個別相談の時に10人ぐらいこう並んでいただいてですね、これはもうすごかったですね。
なるほど、皆さんね、そういう抱えてらっしゃる問題が深刻だから、そういうので、ね、解決したら本当にまた喜びも大きいですよね、
は
い、
でそれを見てた市役所の職員の方がですね、これはもう市がお金出して来年度もやろうみたいな話になってます。
うわ素晴らしいです、はい、北九州にも、ね、どんどん広がっております。
そうですね、
はい、ぜひ皆さんも体験してみてくださいね。このラジオでお伝えしている MSPP もご自宅でぜひやってみてください、
はい、
以上、こちらですね、今日のマイジムのコーナーでございました、
はい、
では1曲マッスルソングいきたいと思います、
はい、それではクリスタル K で君がいたから。